はい、はい、今月の暗唱聖句皆さん覚えているでしょうか。今月の暗唱聖句は箴言の18章21節です。人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節です。いいですか、もう一度読みしますよ。人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節です。はい、のぞみちゃんいいですか。
はい、
もう覚えてますか。
はい、
はい、
なんで、
はい、では、そうですね、じゃあ朝ごはん、パンを食べた人で言ってみましょう。人の心のからいきましょう。はい、いいですか。パンを食べた人どれぐらいいますか。手を挙げて、はい、ちょうどいい感じですね。はい、では人のからいきましょう。3、はい。
人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立ち。箴言18章12節。
はい、では、朝ごはんに、
牛乳を飲んだ人、
誰も飲んでない人。
じゃあお茶飲んだ人。
じゃあコーヒー飲んだ人。ではコーヒー飲んだ人で言ってみましょう。いいですか。3、はい。人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節。はい、では、ご飯を食べた人、お米を食べた人。ではお米の方々で言ってみましょう。どうぞ。3、はい。
人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。
箴言18章12節。はい、何も食べてない人いますか。
ど
う、みんな食べたね。はい、じゃあ朝ごはん食べた人で言ってみましょう。3、はい。
人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節。
はい、ありがとうございます。今日はここからのお話になりますが、はい、そのまま、はいはい、この箇所から説教しますね。はい、はい、ではお祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに賛美を与え、また私たちに祈りを与え、私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたが与えてくださったこの御言葉を共に開き、共に考えていきます。どうぞあなたがお語りください。聖霊を通して私たちの心に触れてくださって、あなたの御心が分かるようにどうぞ助けてください。難しい言葉や、また自分の中に難しさを覚えてしまうこともありますが、あなたが成し遂げてくださるという大きな恵みの中で御言葉を聞かせてください。ご聖霊の助けにお委ねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今月の暗唱聖句からです。人の心の傲慢は破滅に先立ち、人の心、ごめんなさいね、人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。傲慢と謙遜がそれぞれ対比で出されていますけれども、皆さんは傲慢になりやすいタイプでしょうか。それとも、いや、どちらかといったら謙遜な方だという方でしょうか。まあ、謙遜というよりも謙虚という人は多いかもしれません。まあ、控えめです、つつましいです、そんな自分は高ぶる方でもないですとか、まあ、自分は謙遜ですっていうところですでに謙遜ではないのかもしれないのですが、 まあ、自分は高慢ですと言っているところで、いやもう高慢ではないというのがあるかもしれませんが、あの人はとかこの人はと人のことを言いやすいかもしれないですが、まあ、自分はどうだろうかと、まあ、ここにある謙遜、聖書の中ではへりくだりというふうに訳されたりもしますけれども、まあ、一般的な意味で言うと相手の意見に素直に合わせるとか自分の評価を低くする、まあ、そんなことで謙遜とかへりくだりという意味が一般的にはあります。また高慢、これも、高ぶりと訳されることも多いのですが、高慢は一般的には自分の能力や立場を過大に大きく評価し他を見下す、自分を押し通すという意味があります、まあ、一般的には自分の能力を立場を過大に評価して他を見下すと、まあ、この箴言の今日の箇所だけではなく箴言の中には何度も謙遜に対して高慢に対して書かれています、まあ、ちょっと開いていきたいと思いますが、箴言の6章16から17、これやったのでね、覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、箴言の6章の16から17にはこのようにあります。主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流して、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの、まあ、高ぶる目、高ぶることは主の憎むものである、主の忌み嫌うものであるとして箴言の6章のところに記されています。まあ、主が良しとするはずはない、まあ、そんなことを思いますが、箴言の6章には高ぶりについて主の憎むものです、意味嫌うものですと書かれています。あと3つほど開きますが、8章の13節、箴言の8章の13節にはこのようにあります。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。まあ、高ぶりというのが何であるか、この8章を見ると13節を見ると主を恐れないこと、そしておごり、高ぶり、悪の道に進むということと同列にされています。主を恐れずおごり、高ぶる、悪の道と同列、まあ、それが高ぶりであると。はい、あと2つ見ますが、では13章の10節には何とあるか、箴言の13章の10節に高ぶりがあると、ただ争いが生じるだけ、知恵は勧告を聞く者と共にある。高ぶりがあるとただ争いが生じるだけと、高ぶりというのは争いを生じさせる、叱責や訓戒、これをしてはならない、これをやめなさいというその言葉を聞く耳がない、まあ、そんなふうに言っています。高ぶるというのは聞く耳を持たず争いを生じさせてしまうんだと。そして最後に16章の18節ですが、箴言の16章18節には、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つと。破滅に先立つものであって挫折に先立つものだということが箴言の中に記されています。その一つ一つを読んでいくと、高慢であること、高ぶるということはどういうことかというと、自分は正しい、自分は正しいので主を恐れることはしない、主を必要としない、聞く耳を持たないので人を軽く見てしまう、自分の正しさを守るために人を軽く見て、もう神様を必要としない、それが高ぶりで高慢であるというふうに読んでいくことができる。 まあ、ある人はこんなふうに言っていました。評価や比較の中に自分たちは置かれているので、自分はこれぐらい評価されてもいいと思うところでこんな評価だったのかという、その低さに不安になり、プライドが傷つく。自分をもう少し高いところに置くべきで、自分はそのような存在なんだというところで、その心には高ぶりが潜んでいるんだと。高ぶってしまう思いがあるので、こんな評価では腹が立つというような怒りを持ってしまうと、まあ、そんなふうに表現している人もいました。この高ぶりに対して新約聖書では何を言っているかというと、開きませんが、ヤコブの手紙、ヤコブの4章6節には、高慢に対して神様は敵対されるという言い方をします。ヤコブがどこにあるか、名目尽くしの歌で覚えていらっしゃる方もあるかもしれませんが、まあ、開かなくても大丈夫です、結構ですが、ヤコブの手紙の4章6節には、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると言われて、このように言います。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えると。神様は高ぶるということを敵対される、そしてへり下るということをよくされる。そのへり下りも箴言の中に何度か書かれています。へり下りは22章の4節にありました。他にもたくさんありますけれども、へり下りと主を恐れることの報いは富と誉れと命、まあ、謙遜とへり下り、いろいろな訳され方がありますが、このへり下りは主を恐れることなんだ、そして神様と共に歩む姿にへり下りが表されている。箴言の29の23には、人の高ぶりはその人を低くし、へり下った人は誉れをつかむ。ちょっと難しいかもしれないんですが、神様の言葉を、神様の思いを学ぼうとする姿、そして神様に導きを求める姿がへり下りなんだというふうに言われます。まあ、これへり下りに関しては一般的な意味、控えめであるとか、相手に合わせるとかという意味よりも、神様との関係、神様と共に歩む、神様を恐れる、神様から学ぼうとする、神様に導きを求めるという神様との関係を、そのへり下りの姿勢の中に、その態度を見るのではないかと気づかされます。このへり下り謙遜も、新約聖書の中に書かれています。第一ペテロの手紙では、謙遜を身につけなさい、そこで恵みを味わうという言い方もされています。あなた方はへりくだりなさい、そして謙遜を身につけなさいと。謙遜とは一体何だろう、何を身につけたらいいんだろうか。神様を知る姿勢、神様を恐れること、神様から学ぼうとするのを身につけていくんだと。その謙遜の極みと言われるものが聖書にあるのですが、皆さんは何だと思われるでしょうか。謙遜の極みです。謙遜の極み、ピリピの2章の3節から8節、ピリピ人への手紙の2章の3節から8節で、キリストの謙卑と言われるものが書かれています。3節から11節をお願いしますが、ピリピ人への手紙の2章の3節から、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに自分を人より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことをも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、 人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げられた。キリストの顕微、イエス様が人となられて、神の子がこの地上に来て人となられた。そして十字架の死にまで従われた。そこに謙遜、へり下るということが書かれている。まあ、それがへり下り謙遜の極みであると聖書は教えています。高慢と高ぶり、謙遜とへり下り、やはり私たちにとっては難しいことなのか、いや身近だなと思うことなのか、一般的な生活をしている中でそんなにどちらでも良いことなのか、日常の中のいろいろなところでの価値観の中で、神様の前にある御言葉にある高慢高ぶりや、御言葉にある謙遜やへりくだり、それは私たちにとってどちらでも良いのか、それとも難しくて困るのか、身近なことであるのか。一般的な価値観の中で生きている私たちは、イエス様が何とおっしゃっているか、イエス様がどのようにされたかを聖書の中から教えられていきたい。そのピリピにあるキリストの謙卑、キリストの謙遜、それを知ると同時にイエス様ご自身が何と言われていたのか。イエス様ご自身はマタイの11章29節でこのように言われています。マタイの福音書の11章29節です。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。イエス様がご自身に、ご自身から学びなさいと言っておられる。そしてイエス様ご自身が柔和であり、イエス様がへり下っていると言われている。人に対する心の柔らかさがあり、そして十字架の死にまで従う、そのへり下り謙遜の姿があり、この心の土台のあるイエス様から学びなさいと。そのイエス様は誰を招いているのか。29節の少し前にこのようにあります。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。イエス様は自分で何かできるという人、強いもの、高い評価を得ている人、それを喜んでいる人、正しい人を招いていたのではなく、何かに疲れた人、何かの重荷を負って追い切れない人、良い点数や順位が取れなくて心に悲しみを持っている者、強さを誇っている者ではなく弱さに気づく者、その一人一人を招いてくださっている。評価の中に高ぶってしまったり、人を見下してしまう私たちを、その評価の先のところで頑張り続けないで、弱さを認めて私のところに来なさいとイエス様が言ってくださっている。そしてイエス様が与えるという約束は魂の平安であると。イエス様が与える平安は何でしょうか。世が与えるものと同じであるのか。私が与えるものは世とは違うということを言っておられます。何かを誇っている、何かを誇らなければならない、そこに平安があるのではなく、イエス様が与える魂の平安は 私は神様に知られているという。神様は自分の罪も弱さも汚れも知ってくださっていて、それを許してくださっているという、そんな大きな魂の深いところにある平安です。イエス様ご自身のへりくだりの中で、イエス様はこの平安を受け取りなさいと疲れているもの、重荷を負っているものを招いてくださっている。神様が自分を知っておられる、神様が罪も弱さも知っておられるという魂の平安、その約束を私たちはいただいている、信じているということを覚えながら箴言に戻って、この18章の12節の言葉を読んでいきたいと思うのです。人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。一般的な社会の評価の中で、学校の評価の中で、私たちは人よりもと必死になって、そんなところで神が必要となくなってしまったり、自分を中心に自分を中心に持って こようとするところで、それは破滅に進むのだと。神様を見失って、判断を迷って、欲望に流れて破滅に進む、その危険を箴言は教えているのです。だからこそ謙遜を身につけなさい、謙遜の極みであるイエス様の言葉を聞きなさい、イエス様の招きに心を向けなさいと。栄誉を得るとありますが、名声、何か特別なものを得るのではなく、神様の祝福に預かっていくことです。私たちの価値観がどこにあるのか、一般的な社会の中にいる時間の方が長いので、私たちは神様の言葉が何を言っているのか、イエス様は何とおっしゃっているのか、その視点が弱くなることがあります。学校の中で、社会の中で、家庭の中の価値観と比較と評価と、一般的に言われるという考えの中に生かされていて、イエス様が言われること、イエス様が愛されているということ、イエス様が許しなさいということ、イエス様が和解しなさいということ、こうしなさいということが聞けなかったり、そう思えなかったりするのですが、そのまま自分が突き進んでいくと、心配と不安で人を見下す。だからこそ箴言の言葉を聞きながら向きを変えたいのです。神様との良い関係の中に生かされていきたい。いろいろな価値観が私たちを惑わせることがあるかもしれませんが、世の中の中でイエス様の愛に包まれて、イエス様の招きに包まれながら、破滅の道を開いていくのではなく、栄光と祝福の道を選んでいきたい、歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちの日常にはあなたから離れる誘惑がたくさんあります。あなたを必要としないというところに立ちそうなぐらい御言葉が遠くに行ってしまって、何か強さを誇らなければ評価を得なければと傲慢になりやすくなることもあります。でも改めてそうではなく、イエス様がへりくだられたような、その謙遜を私たちも身につけて、イエス様が神様に聞き続けられたように、私たちも御言葉に聞き続け、お従いし続けることができるように助けてください。そこで得る そこで味わうあなたの祝福を、あなたの平安を覚え続けることができますように、あなたとの良い関係の中にどうぞ生かしてください。私たちにその信仰を、喜びを増し加えてくださいますように、どうかお願いいたします。御手にお委ねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
では、音の意味を込めて、新聖歌275番、新聖歌の275番、信仰こそを賛美したいと思います。新聖歌の275番です。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は、教会への、入場料や、また礼拝の昇降料とは全く異なります。 に神様が示されたものを喜んで捧げるものです。ご用意のない方等は今から袋が回りますけども、そのまま後ろに回してくだされば結構です。またスプーン等で聞いている方は取り分けて置いてくださると感謝です。それでは今日の献金の奉仕を平山さんにお願いします。します。愛する天の下の神様、今日こうして兄弟姉妹集まり礼拝を迎えることができ感謝いたします。今日は高慢と謙遜について学びました。日々の生活する中で、それぞれのいろいろな場面で、本当に知らず知らずのうちに高慢になることもあろうかと思います。けれどもそうでなく、常に謙遜な気持ちで神様に寄り添えるように、これからの日々も生活していきますようにも導きください。今捧げた献金は神様のご用のために記憶がありますようにもまた導いてください。感謝し愛するイエス様もお名前によってお祈りします。アーメン。それでは礼拝を終えるにあたって、新聖歌の63番、父御子御霊の御を賛美したいと思います。ご起立できる方はご起立してくださって、共に賛美しましょう。その後先生の方から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。